マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第684回、マギーです。
2023年6月18日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあ、ね、いつものことのように梅雨はやってきて、
はい。
雨降ったり止んだりの
日々で、そうですね。
はい。今年の後、いきなりピッチ上げてきたね、梅雨さん。
うん、ピッチ上げてきた。あ、そうか。梅雨ってさ、なんか、毎年、終わり頃に結構ブワーって降るよね。
そうそう、
それで上がりましたみたいな感じだけど、今回頭から降ってるよね。
ちょっと飛ばしてるよね。このまま飛ばしまくんのかな、梅雨さん。
わかんないけど、ね。今週はなんか晴れ予報にはなってたけど、まあ変わりやすいのも梅雨ですからね。
まあそうだね。
わかりません。
ね。まあでも、その雨がね、雨が必要な、産業というか農作物に関しては必要ですから、
適度にね、
うん、そうそうそう、それがなかったらね、待ってやつ上がったりとか、
そうですよ、
しますから、いろんなも上がってますからね、
育たないものもあったりする
か、あったりするからね、そこはまあね、なるべく安定はしてほしいなと思いつつも、
はい、
俺借りてるトランクルームも来るか来るかと思ってたらやっぱり来た、値上げ。
いくら上がったんだっけ？
900円。
高いね。
月900円でもあんまだよね。
なんか値上げしすぎじゃない？
年間で言うと8万8000円ちゃう。8800円。8800円で結構だよ。コストコの、コストコの会員になって、
ね、
アマゾンプライムになって、1万いくらか ?8000 円じゃないか。1万800円か。じゃああれじゃん。
9000?900円。
月900円
上がったの、ってことは1万800円です。
ねえ、コストコの会員になって、Amazon プライム入れるぐらいは、ちょっと上がりましたけれども、まあね、まあ仕方ね、電気代も上がったしね。いろいろなところでコストも上がってるからと。ね、トランクルームね。なくせと言われながら、なかなかなくせないんですけど。
なくせられないだろうね。
無理だね。まだしばらくね。まあ頑張って、また残業、うまく残業稼ぎますよ。
うんこして。
うんこして、そう。ちょっと長めにうんこして。ってな、まあ冗談ね。いつも。
はい。
今週は久々に遠出行ってきましたね、旅。
ね、行きましたね。
ここでつってもまあね。
遠いよ。会津だもん。
うん、会津若松ね。
会津若松市。
会津って言うんだよね、向こうの人の。会津じゃないんだよ。
会津じゃん。
会津行くときで大体裏磐梯の方行くんですけど、今回は、まあ全国旅行支援の方でね、宿をいろいろ探してる中で、はい。
そう。別荘じゃなくてね。
そう、別荘もないんですけど、ちょっと、会津若松の方もね、ちょっと見てみたら、まあ、福島県のね、その、全国旅行支援の予算がまだ残ってたんで、探してたら、まあちょっと、
なんかあれもさ、
いい感じのホテルが、はい、ありもどうしたんですか？
旅行支援のさ、チケットの使い方もさ、なんで全国共通にできないの？と思って、そこでバラバラでさ、いろいろ使い方があ るじゃん。まあ、紙か電子かっていうのがまずあるんだけど、まあそれは置いといて、電子の中でも、ウェブから入らなきゃいけなかったり、アプリにも入ってたりとか。
うん、そうだね。地元で使えるクーポンっていうのがね、いろいろあると。
はい。
萩さんおっしゃっておられますが。
うん、
どうなんだろうね。やっぱり、どうなんだろう。
これどっかと癒着な
の？わかんない、それは。全国ね、統一。そこまでだから、その。
みんなリージョンペイにしたら楽なの。
そこまで国もコントロールはできないというか、あとまあね、その地方自治体が今までやってた、その、全国旅行支援以外のさ、地方の方で独自にやってた、 支援とかの分で使ってるあのシステムとかを使ったりとかあるからいろいろあるんじゃない？
分からないよね、使う方。
まあそうだよね、
分かりにくい、
なかなかね。まあ結構得はいただいてるんで、得はさせてもらってるんで、はい、そこはまあちょっと勉強してっていうのはまあ、はいはい、いた仕方がないとしても、まあ、ご高齢の人は大変だろうね。
大変だと思うよ、
それはね。
こっちだってもうなんか一枚一枚プラスしていくのまたやり方が違って
そう、ね、
とか思って。
まあでもね、あ
のいちいち軽いらつき覚え
てちょっと安くは泊まらせてもらってるんで、おかげで
そう
やって泊まりに行ってましたけど、
ね、4000もらうためには
そうですね、20% 宿泊料金 20% に、
1人2000円
で合計で2人4000円の、
はい、
ご飯食べたりお土産買ったりっていうのができるというやつで、
楽しまさせてもらってるので、
まあ今週はその会津若松でね、ワシントンホテルというホテル、泊まってきました。ワシントンホテルってね、結構高級ホテル
っていうイメージ
なんだ、ね、なかなかね、普通は泊まれない、そう、泊まれないっていうイメージ、まあ、だったんですけど、まあ、会津若松のワシントンホテルが、もうお手頃、まあ、一応ね、20% オフっていうのはありますよ。
今はね。
なんですけど、そう、あの、手の届く範囲の値段だったんで、泊まってきましたけど、ワシントンホテル。ワシントンホテルって、まあ、なかなか古いホテルが多いというか、あの、いろんなとこあるんですけどね。
はい。
だからその新しく建ったホテルというより古、もう結構古
い。新しいの建ててないよね、そのね。
あのね、ブランドが違うんだよね。
ああ、変わってきてるってこと
か。ワシントンホテルって、
ワシントンホテル
ってね、なんだっけな、
WHG
グループかな。
最後 G。
G かな。WGH。WHG だよね。
WHG。
いうので、あの、藤田観光っていうね、もともとはその、もともとは明治時代からあの、藤田財閥というのがあったらしくて。
ああ、知ってるよ。
あ、そうなんだ。知ってんだ。
聞いたことある。
藤田財閥から、まあ、分社化というか、観光部門を、まあ、分社化して、その、まあ、そこの、その、当時のその偉いさんというかトップの人が、その、今までその、なんていうんだろうな、こう旅行とか、こう、余暇とか、そういう、その旅とかを楽しむのって、こう、上級クラス、あ、なんていうの、上級し、くら、あ、なんていうの、階級、上流階級か。
ああ、そうです。
そうそう。お金持ちの特権だったところを、もっと庶民の人とか、いろんな人にも旅行してもらおうってこと、そう。っていうことで、あの、自らの別荘とかそういう土地をね、開放したりとかっていうところから始まった藤田観光っていうのがありまして、そこのグループの中のホテルですよ、ワシントンホテル。
はい。
ね。関東の人だと、箱根小涌園とか、
ルネッサンス
とか、あの辺のね、レジャー施設とか、よくご存知、知ってたら、あそこも始めたのは小涌。
ああ、そう。
あとね、あのね、芦ノ湖スカイライン、っていうね、有料道路も藤田観光がやったりとかしてるので、
マニアックなところだから。
そうだね、そうだね。まあ、箱根って結構利権がこう、ものすごくこう、ぐちゃぐちゃなってて、なってて、みんながもう、要はそのエリア、取り合いで、あれですよ、小田急？
はい。
小田急が、ロープウェイとか、箱根ロープウェイとか、なんかそういう、まあちょっと詳しくわかんない。なんかで、なんだっけ、ロープウェイだったり、なんかトロッコ電車じゃないな、なんかを、その、小田急やってたりとか、あと西武は西武で、
あれしよかったんかったら上がっていくやつでしょ？
そう。あ、箱根鉄道。
箱根鉄道でいいのか。
なんだろうかな。あれはやってたりとか、あと西武は西武で、はい、箱根プリンスホテルからそのロープウェイで、なんとか山というのをロープウェイのところ利権持ってたりとか、あとはその藤田観光とか、その芦ノ湖のロープウェイ、あの、ユールドでやってたりとか、いろんなあるんですけど、まあ、ちょっと話するそれましたけど、そのワシントンホテル泊まってまいりました。
はい、
ワシントンホテルね、生まれて初めて泊まりましたけど、
そうだっけ？
そうだよ。泊まったことなかった、今まで。
へー。うん。
まあ確かに建物は古いし部屋も古いんですけど、
古いね。
でもよかったね、快適だったね。
うん、うん、快適ですよ。
あのアメニティが、あの今回本当に特化してびっくり、2人でびっくりしたのは歯ブラシね。
歯ブラシ、
使い捨ての歯ブラシが超使いやすい。
使いやすかった。私ここ数日、数日1週間ぐらい気になってた歯の裏の歯垢が取れたと思って。
すごいよね。
前歯の裏だけすごい気になっててザラザラしてて、うん、もうこれは磨いてもらうしかないのかな、クリーニングに行くしかって思ってて、うん、すごい一生懸命最近磨いてたんだけど全然取れなくて、
う
ん、
お、はいはい、
そか、その歯ブラシで すっきりしちゃって、あれと思って、
うん、なんかそういうあれだもんね、歯ブラシの通販あるもんね、なんか1本1500円ぐらいのさ、奇跡の歯ブラシみたいなよく、ね、やってるけど、そんな感じ、
ね、すごいすっきりした、
うん、なんか俺も気のせいか知んないけど、あの、まあ、歯のね、歯についてるあの歯垢、ちょっとく、色のついてる、うん、あの、ちょっと黒色の歯垢みたいなやつが、ちょっと取れた気がして、歯の、ま、前の。
詰め物が取れたわけじゃなくて。
違う違う違う違う違う、なんかね、
違うんだ、
コーヒーの茶渋、ね、茶渋とかコーヒーのさ、
すごいじゃん。
粒とかがなんか取れた気がしたんで。
すごいじゃん。
スカイスなのよね。
ねえ。
うん、あれはちょっとびっくりした。
あれいいわ。
うん。まあ、あと
何軒か使ってるホテルあるから。
あ、そうだね。うん、あったね。あの、東急。
川崎キングスカイ。
キングスカイの。
東急
レイホテルも使ってたんで。
使ってる。
でも俺、東急レイホテル泊まってあの歯ブラシ使った時、そんな、すごいと思わなかった。
感動はなかったけど。
無意識かな。
無意識。
でも今回なんかすごい良かったよね。
他に感動するところがなかった。
え？
そういうこと
じゃない？いやでもさ、ワシントンホテルあれじゃんか、チェックインが14時からで。
だし、チェックアウト12時だし。
チェックアウト12時まで。22時間滞在だよ。
すごいよね。
あ、
なかなかそんだけ滞在してる人いないかもね。
まあいない。
やっぱり観光に来たなよとか出たいし、お仕事ならもうさっさと朝出ちゃうし。
そうだね。って感じ、みっちり俺らみたいにがっつり、
ホテルの時間を楽しむっていう人
は。チェックアウトも言うやつあんまりいないですけどね。でも、俺らにはとってもありがたい感じでしたけども。ね。
ご飯も美味しかったよ。
あ、朝食ね。
朝食、うん。
ちょっとやっぱ高級感あったよね。
うん。
うん、
美味しかった。泡のコーヒーとかあった。
そうだね。
コール
ド、コールドブリュー、エア、なんだっけな。
わから
ん。プレス、エアプレスなんとかコーヒーかな。なんかあったしね。
こまごまとは言えん。
言えんけどね。あったし。展望レストランみたいなところで。
ペコの父。
屋上というか、最上階から眺めながら。
お肉入りの肉じゃが。
あったね。
とか。
うん。
ホットケーキとかパンとか。
ホットケーキは普通だったけど、あれだよね。
違うの、ホットケーキにね、つけるメープルシロップが、なんか2種類
あった。ああ、あったね、あったね。そうだね。
あとバターだし。
バターだったね。あとヨーグルトも、あの、向こうの。
濃かった、美味しかった。
美味しかったね、ココ美味しい。まあ、あの、向こうのナス、あれです。アイズの方の有名なブランドのヨーグルトだったしね。
は
い。よかったね。
美味しかった。
ゆっくりできたし、ありがたい、ありが
た
い。
よかった。
全国旅行支援が、一応だいたい6月いっぱいで終わりなんで、あと、まあ、あと2週まだあるんですけどね。
寝とった。
寝とった。寝とった。いつ？
今。
今落ちてたでしょ。してるよ。見ながら俺思ってるよ。
マジか。
そう、もう目、こっくん、こっくりさん、こっくりさん。
めっちゃ眠たい、今。
ね。まあ今日も楽しんだからね。でも、会津若松、ね。まあ、どっか、どこ行ったって言ったら別にどこも行ってないんですよ。
うん、
鶴ヶ城横をかすめてみて、ただあのそのワシントンホテルで、
あ、そうそう、夜さライトアップしてた鶴ヶ城を見て、
上層階で眺望のいい部屋お願いしますって言ったら、ったね、メール返ってきて、うん、あの眺望のいい部屋をご用意しますって言ってくれてたんで、
うん、
期待してたらいい部屋でね、すごいあのちゃんと鶴ヶ城が、
うん、
まあ結構遠いんだけどね、距離はあるんだけど、それはちゃんとライトアップされて、見られたり、見えたりですよね。飽きない、あのね、ホテルの窓だったね。
そうだね。
その前の週がさ、すりガラスでさ、
そう
景色見れないとかって、
ね、ちょっと、
あったんで、続いてたんで。
うん。
やっぱ窓からね。だからもう、部屋にいるとさ、もうその窓から見る景色でもう満足しちゃって出かけたくなくなってさ。
あるね。
ああ、もう酒飲みな、あるある、飲んだくれながら。
まあでも一応、駅の方行ったじゃん。
そうだね。あの、
駅行ったし、
うん、全国旅行支援のね、クーポンがあったんで。
食べたし、外で。
そう。あの、なんかまあ、ね、買い物できる。
街ブラした。
そう。お土産買ったり、ね。あとね、ねねや。ねねやの居酒屋。
居酒屋さん
で。ねねやね。ねねやいいよね。
うんうん、
アトムグループの、
うん、なんかちょっと美味しい
気がする、うん、ねね居酒屋、
うん、
で、食べたりとかして、まあ、まったり楽しみながら、
ほい、
あとまあ会津に行くには、あの、なんて言うんだろうな、いつも必ず行く、会津若松の、温泉。
ああ、足湯？
足湯じゃなくて、
温泉駅でしょ？違うの？
温泉駅？
足湯のとこでしょ？
ああ、湯の神温泉の足湯もそうだし、うんうん、あと、足の、
あ、デコラ？
デコラ、足、
足の巻？
足の巻温泉だ。はい、そうそう、会津足の巻温泉の、デコラっていうね、日帰りランチ。
ね。
いただいたし、
カツとじ。カツとじ。
あそこは本当にすごいね。
美味しかった。
でかい肉でね。
うん、美味しかった。
腹いっぱいになって美味しくて。
食べきれないぐらいだった、うん。初めてさ、足の巻温泉のその、デコラの近くの足湯。
うん、あ、そうだね。
にも入ったし。
そう、ちょっとね、ちょっとこう階段登っていったところに、うん、めちゃくちゃ、あれ、人の大きさぐらいのロゴ。うんうんうん、書体で、足の巻温泉って看板があって、
そのすぐ下に。
下に足湯があってね。
足湯があるんですよね。
気持ちよかったわ。まぁ、あ、ちょっとマギさんは入んなかったですけど、俺は
入ったよ。
入ったあれ入ったっけ
入ったよ。
脱いで入ったっけ
入った入った。
あ、そうかそうかそうか、
脱いでって足湯ね。
足湯だから、そう、足、靴脱いで入ったっけ
入った。
あ、そうか、入らせてもらって。
傘差しながら入った。
あ、そうかそうか、あ、そうか入ってたね。
そう。
あ、彼の景色良かったね。
良かったね、うん。信号で止まる車が全部見える、
ね。全部見えるけどね。
下から見上げられてる感じ。
発見しつつも、
はい、
ね、
まあ
そうだね。まあ特にそんな別にどこも行ったわけじゃないけど
楽しかった。で、いつも夜パン屋さんによって、
そうだね。旬、
パンフィール旬、
旬
によって、ね、美味しいんだ。
あの七座町の七日町のとこにあるパン屋ね。
はい。
美味しいよね。
相変わらず小学生かなんかがなんか、歩いて、
七日町のあたり小学学生の林間学校みんなすごいんだよ
ね。ね、毎回いるもんね、行った時。
だからあれさ、
何なんだ
ろうね。営業にはすごいいいよね。あのさ、小学校の時にさ、会津若松行ってさ、あえて友達で思い出できたら、絶対大人になったらさ、行ってみたいと思うもんね。小学校の時行ってさ。
そうなの？
と思うよ、行ったこともあるところ。
何を持って。
ああ、そうなの。だからあれさ、あの、マクドナルドとかもさ、ハッピーセットとかをすごいサービスプライスで提供してるじゃん。
うん、
あれは子供の頃から、あの、マクドナルドに、
すごい。
回数を活かせて、マクドナルドっていうところに親しみ感じてもらって、そのままずっとマクドナルド信者にして。
優勝戦か。
そうだよ。
やる。
いや、だいたいああいうさ、飲食店のお子様たちみんなそうじゃん。
そうなの？
お子様に対してすごい安いじゃん、メニューが。
安い。
あれはみんなお子様の。
そういう意味があるの？
そうだよ、お子様の
心。金儲けるようになってからまた来いよっていう。
そうだよ、だから小さい頃の思い出で、大人になっても、あの、親しみある店にしたいっていうので、だから子供の心掴んだら一生もんだが、じゃん。
うん、騙されるからでしょ。
騙されてはないけど、別にさ、別に騙したもん、売ってるわけじゃないから。行こうという衝動をそこに向けるというか。
へー、
ね、まあまあそんな、あ
の、
話しましたっけ？そうそう、そんな話、そんなところで。
はい。
まあ楽しんで、
うん、
で、
うん、
その後ね、うん、マギさん初体験。
初体験
しましたね。
うん、
まあ今日だったんですけど、
うん、
バーベキュー。
バーベキュー。
ね。
BBQ とかってバーベキュー。
知り合いのお家のお庭で、
はい、軒先で
、
ひょう被害のあった、ね、カーポートをしたり。
カーポートがもともとあって、氷被害で、保険が出るってことで、うん、カーポートを新調したら、うん、カーポートがでかくなり、
うん、
そのカーポートの下で、うん、広々とバーベキューができるようになったんで、はい、バーベキューしようよってことで、お招きいただき、
はい、
行ってきました。
はい、
マギさんと俺と息子と3人。
うん、
お邪魔して、
はい、うん、
その人のね、知り合いの人の家で、
うんうんうん、
マギさんは初めてのバーベキュー。
そう、暑かった。
ああ、それが炭、あれね、火元がね。ね。まあ、
美味しかった。
なんか、マギさん的にはそのバーベキューのその炭のその、なんていうのかな、バーベキュースタンドっていうの。
火をくべる。
そうそう、そこはバーって食材焼いて、バーって焼いたやつを、バーって皿に盛り付けて、バーってみんなで食うみたいな。
うん、
そういう感じで思ってたらしいんですけど、いやいや、マギさんよと。
うん、
バーベキュースタンドは、調理器具やないと。
うん、
そこを囲んでみんなで、会話をするためのツールだから、その辺作ったらね、それ終わりじゃなくて、そこでぼちぼちちょこちょこ焼いて、
ちょこちょこね、焼いては食べ。
食べ、焼いては食べっていうふうに、ずっとそこをメインにしてそこにいるんだよって言ったら、へーっていう感じで。
まどろっこしいなと思って。
え？
まどろっこしい。
まどろっこしいんかい。でも楽しかったでしょ？
楽しかった。
ね。
しました。
まあ大体そう肉焼いて、まあ、ね、いい牛肉焼いて、鶏肉焼いて、野菜焼いて。
野菜焼いて。
キャベツもね、いい感じで、映える感じで。
焼きおにぎりして、
キャベツのグリルもして。焼きおにぎりもしてね、焼きそばして。
美味しかった。
あ、いいね、話、家の庭でやると楽だよね。あのね、っていうかね、もともとね、他のところ、別のところでバーベキューしてもいいねっていう話をしてたんですよ。
うん、
息子ちんが、ね、息子ちんこっちへ来て歓迎的な感じでね。
うんうんうん、
でも、その近くの県営の公園が、うん、バーベキュー会場が、新しくできた公園で、うん、バーベキューのその場所みたいなのができてたんで、あ、ここいいなと思って、うん、そこ、ネットで調べたら、うん、今さ、このご時世わかんないけど、うん、市町村が運営してないんだよね。もうそれを全部委託して、
もう
そうそうそう、手ぶらでバーベキューとかを専門にやってる、それバーベ、会社が入ってる。
楽かもしんないけどね。
そうそう、だから全部そこがやってくれるんだけど、場所代まで超高くて一人2000何百円とか取られて、場所代だけで4人で1万いくじゃんみたいな。
すごいね。何もできないじゃん。
そう、まあね、設備は整っててさ、まあいいんだけど、結局値段がね、どうしてもね、っていうのがあったんで、うん、まあ、自宅でやらせてもらいましたけど、うん、やっぱり美味しいね。炭で焼くと美味しい。美味しいっす。
美味しかった。結構意外と肉、私肉好きなんだけど、鶏が美味しかった。
牛肉が好きだけどってこと？
そう、まあ、牛も豚も好きだけど、今回鶏肉が一番美味しいなと思った。
鶏の油が出て、それが炭に落ちて、でそこで煙になってその煙が上に上がって、
うん、
鳥がそこでいぶされる感じ、
うん、
それがやっぱうまいのよ、うん、焼き鳥も一緒だよ焼き鳥もさやっぱ炭火焼き鳥ってうまいじゃん、
うん
うん、もう今寝
そうなってますけど炭火が美味しい
でしょ、
うん、
やっぱりね網で焼いて、うん、炭の上にやっぱりこうエキスが落ちる
香りとかよかった
そうそうでそれがまた上に上がってきてね、うん許される肉もそうですし、野菜もそうですし。
焼きおにぎりの匂いも美味しかった。
美味しかったね。あれはまあ、わざとね、醤油をちょろっとこう、炭の上に落としたりしたら。
生姜醤油。
ね生姜醤油。美味しかったね。
うん、食べてない。
え
食べてない。
生姜醤油で、俺は生姜醤油で食べたのはあれ、ズッキーニ。
ズッキーニね。生姜醤油の味しかしてない。
そうだね。ズッキーニなんか、
あれ塩胡椒でいいんじゃ
ない？いや、ラジオで、なんか、オリーブオイルを、じゃあ、ズッキーニをオリーブオイルにつけて、焼いて、うん、で、生姜醤油で食べたら美味しいよって、誰かが言ってたんだよ、ラジオで。で、それやってみたんですけど、まあ、生姜醤油の味しかしなかったっていうね。まあでも、ズッキーニ自体さ、俺はあんま好きじゃないのに、あれは全然ガンガン食えたから、美味しかったってことで。
あれ、塩胡椒で美味しいけど。
塩。もう俺だって今回、肉全部塩胡椒で食ったよ。
あー、うまいから。でも、エバラの焼肉のタレだったの、美味しかったけど。
美味しかった。あれ俺、野菜は、ちょっと、
つけた。
つけたけど、
ね。しかったなぁ。ね。ナスとか、かぼちゃとか。ね、
野菜。さ、若い頃はさ、肉ばっかり食ってたけどさ、年取ってくるとさ、そういうさ、焼いた野菜とかさ。
野菜がいいんだよね。
ね。うまくなるよね。
そう。なんかいっぱい持ってったけど、全部っていうか、ほぼ焼けた
し。とりあえずね、全種類は焼いて。で、今回もいい感じで、食材も、ちょっと抑え気味にしたらやっぱりね、いい感じで残らず、そんな残らず焼けたし。
ですね。
よかったね。
はい。
ね、バーベキューね。
よかった。
なんか最近違う、今もう空前のキャンプブームじゃん。キャンプブームなんだけどさ、女の人がソロキャンプで行ったら、そのキャンプ場でナンパ、強引にナンパされて、こう結構被害が。
そんなことあんの？
ああ、いや、だってさ、女の子一人でソロキャンプとかやったら危ないよ。
そうか、山奥だしね。
山奥ってか、一応キャンプ場だけどさ。
ポツッとしてるとこだから。
キャンプ場も全部行き届くわけじゃない
よ、
目が。
危ないよね。鎌かなんか持ってた方がいいんじゃない？
いや、まあ、だからそれやると完全になるじゃん。だから女性がさ、だからキャンプって言っても、所詮さ、仕切られてるって言ったってさ、ビニールのテントだし、 ね、そういうちょっとやっぱりね、セキュリティ的にやっぱり
こう熊に襲われるよりも人に襲われてしまう。
そうだよ、セキュリティ的にね、やっぱり危険は危険だよね、ソロキャンプとか女性は。怖い。
よくやるよね。
だからなかなかやっぱりそのさ、あの世の中こう儲けたい人がさ、何でもかんでもキャンプとかでもさ、いいよいいよっつったりとか、まあサウナとかでもね、いいよいいよっつって言うけどさ、やっぱり危険が伴ったり危ないとか、その冷静に判断しないと危ないことあるよね。あの、うん、どこだっけ、どっかでサウナも自然の中の
ね、横の池に入って、
そう、自然日光だ、日光
死んじゃったんでしょ。
それさ、栃木県の日光で、
そうだよね、
ね、池に入ったらそのまま、ね、
そうそうそうそう、
池で
溺れちゃったの、
下で見つかったっていう。
そう、深かった、溺れない人だった、
ね、だからね、だからサウナもさ、サウナもまあ俺も一応気をつけていますけど、でもサウナ好きなんですけど、
あの、自然の中で入ったりしないでしょ。
まあそれはないけど、ね、サウナもさ、やっぱ心臓にはあんまり良くないというか。
そうだよ、
人間の体に急にね、熱いところが急に冷たいところとか行くのはね、その神経刺激したりとか、そのちょっとこう、なんていうの、こう、なんだっけ、神経衰弱的なところになるとか、そういうのはありますけど。
副交感神経とか。
そうそうそう、ありますけど、まあ、なかなかそういうの気をつけてもらったりっていうのはありますよね。流行ってるとか、いいなとか、おしゃれとか、そういうね、いろいろこう、プロデュースされたものに踊らされないようにしないと。まあ、マギさんもね、
何？
オーナーシェフが、あれの塩の、塩のドレッシングとか、買って踊らされてましたけど。
踊らされてました。踊らされて。欲しかったのよ。あそこのマヨネーズが美味しいっていう評判で。
あ、そうなん
だ。
はいはいはいはい。
で、あと塩も美味しいっていうから。
うんうん、
それはね、いいなと思
って。あれ、笑ったね。だってさ、マヨネーズと塩届いた日に、二人がさ、不倫をさ、認めてさ、
ま
あ、タイムリー、マギさん持ってるねっつって。ま
あ、すごかったね、あれ。
バーベキューでもね、それ話題にして、ちょっと笑い話になりましたけど。
ね。
ね、
大したことないです。ドレッシングやったけど。
そうだね。
まだマヨネーズと塩は食べてないけど。
ああ、そうかそうか。
ドレッシング目的で買ったわけじゃないから。
ああ、そうなんだ。
マヨネーズが、まあ一応目的。はいはい、塩も欲しかったんで。
ああ、そういうことね。
そっちはまだ味わってない。
まだ味わってない。じゃあ、また、マヨネーズの。
そうですね。
味わえたら。
はい。
うん、感想も喋りだと思いますけど。はい、多分喋んないと思いますけど。
忘れちゃいますね。アスパラ茹でてなんかね、食べたいよね。美味しい
だ
よ
ね。そうだね、アスパラね。うん、アスパラの匂いがなんか行楽、カムクララーメンの匂いに結構
近い。似てるって言ってたよね。
似てるから、ひょっとしたらカムクララーメンのラーメンのエキスにアスパラ入ってんじゃないか。
でも、よくよく見ると、アスパラの軸がちょっと、
腐ってたから、
そう、熱でやられてて車の中に。
その雑菌の雑菌臭で。
そう、だから別にあれはアスパラの匂いじゃなくて何かの腐った匂い。
腐った匂いがあれ、ラーメンの
失礼なこと。
まあでもラーメンのね、スープの匂いって豚骨とかも結構ね、結構、
なんかこう、いろんなものが混ざって、
表裏一体っていうのはあるからね。
ね、表裏一体。そう。表裏一体。
表裏一体。
天下一品のスープは無理だな。
天下目のこってりスープ。つうか、高くなったよ。高いよ、ラーメン。
高いよね、一杯であの値段で、あの泥みたいなの食べるのと思って。
どうしてもね、やっぱ後楽園のラーメンで慣れてるんでね、ラーメン一杯1000円とか900円とかって無理だわ。
まあちょっとね、好きな人には。
まあでも海外の人からしたら、日本は1000円以内でラーメン食えるって。
もっと高いもんね。
奇跡の国だって言われてるけどね。
確かに。
あんなうまいもん1000円以下
で。ラーメン1000円以上でいるって。
だから今、円安だからさ、向こうからしたらさ、多分めちゃくちゃ安いんだよね。で、一時期のさ、俺らがさ、俺らっていうか日本人がタイとか行ってさ、タイとか、カンボジアとか、あっちのバンコクとか、タイはバンコクとかでしょうか。あっちの方行ってさ、おかゆが200円で食べる安いとかって食べてた時あったじゃん。あんな感じなの多分日本にね、今ね。
そう
か。外国人ね。めっちゃ日本外国人増えてるけど。すごいよね。
高いラーメンは別にいらない。
まあね、
だから。自分で袋麺作っても美味しいもん、チキンラーメン。
まあ今うまいからね、出るだろうってね。まあそんな。こんなの今週でございましたけど、ね、ちょっともうそろそろ寝ないとダメなんで、締めまーす。はい、じゃあ今週はこの辺で、お相手は、
マギーと
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。